んばんは。お元気でしょうか。さだれいこです。さだれいこの一人じゃないよの時間でございます。もう3月もね30日になりまして、もうまあひいなの月というかおひな様の月だったんだけれども、それもですね、もううちの長崎十飛行館のおひな様も3月の下旬まではね、飾って、で、最後の日にはもう、また帰ってもらおうかなというふうに思っております。まあおひな様ってすごく不思議ですよね。なんかね、外国の方がお店にいらっしゃって、これは何なんだって説明された時にすごく困って、しょうがないからもう、英訳機を使って翻訳機を使って、3月3日は、日本では女の子のお祭りなんですと。なので、このおだいり様おひな様を飾っているんですよというようなことを、どんなふうに英訳されたのかわからないです。ああなるほどとか言ってそれですごくね、あそれはいいこと聞いたわみたいな感じで、非常に喜んでおられた。だから外国の人って意外とステーショナリーとか、こまごま、日本人がその手作りでこまごましたものっていうのをとてもお好みな方が多いですね。うん、だからですね、長崎の文具店はどこなのって聞かれて、長崎の文具店で何でも揃ってるって、あそこしかないわと思って、そこを、紹介して、分かった、そこに行けば紙和紙とかあるのって言われて、多分あると思います、あじゃあそこに行ってくるわって、こんなに流暢な英語ではないんですけれども、なんと話にね、はい、通じるように、お話をしました。というわけで今週もですね、本当にお稲様も最後なんですけれども、桜もようやくあっという間の、あっという間の満開みたいな感じでございますけれども、今週も最後までお付き合いくださいね。今週の1曲目、さだれいこで森山直太朗さんの曲をカバーしております、桜読書。
移りゆく街はまるで僕らを急かすように桜桜ただ舞い落ちる
さだれいこで森山直太朗さんの曲をカバーしております桜を聴いていただきました。
ゆうて今回、
さあゆうて今回の時間でございます。いつもありがとうございます。本当にいろいろとでいただいておりますよ、あなたのちょっとなんかモヤモヤとしたこととかね、それからちょっと最近考えてることとか、はい、この間なんかあってこういうのどうなんだろうっていうこととか何でも結構でございますので、お便りをお送りくださいませ。よろしくお願いいたします。まずはラジオネーム気まぐれココナッツさん、いつもありがとう。れいこさんこんばんは。先日会社で書き物を頼まれました。書き物をしていると先輩が見に来て、あれ書き順違くねと言ってきました。僕は軽く無視していましたが、またあれだから書き順違くねえかとしつこく言ってきました。子供の頃からこの書き方で来てるからとその場はしのぎましたが、次の日も書き順がどうのって言われ、最後にはバカかとまで言われました。ひどいね。れいこさん、書き順ってそんなに大事ですか？僕は最終的にはその感じになっていて、ちゃんと読めればいいと思っています。書き順は別に、いや書き順は私も多分他の人とは全部違う書き方をしてると思いますよ。で、長崎の先っていうのは口が入るんだけど、その口をきちっと四角に書いてるかっていうと書いてなくて丸にしてみたりしてるから、だからこのっていうよりも、むしろ私書き順よりもこの先輩だよな。この先輩の言い方が非常になんかこう鬱陶しいなと思います。あれ書き順違くねとかさ、だから軽く、まあ、無視してても大丈夫だと思うんですけれども、これなんていうの、モラルハラスメントっていうものに入るんじゃない？最後にはバカかとまで言われました。いや、そこまであんたに言われることはないんじゃないって私はちょっと思ったりするね。最近ほんとね、なんかね、モラルハラスメントっていうことに関してすっごく私考えてることがある。それはですね、いろんな方々がまあ、例えばうちのスタッフ同士もそうですけれども、こんな風に言われましたとか、こんな風に、言われてちょっとモヤモヤしましたとか、そういったことが、まあ、時々やっぱありますよね。同じ仕事場でやってますから。そうするとやっぱね、言い方だと思うんだよね。なんか、ね、言い方が悪い、なんかね、イラッとする言い方をするのね。そういう言い方をするとなんかこうやっぱり良くないんじゃないのっていう、だから書き順違くねっていう、そういう言い方ではなく、あれ書き順なんか違うんだねとか、そういうこうもっと丸い言い方にすりゃいいのに、何でもかんでもはっきり言えばいいっていうことではないと思いますと、そっちの方が私気になった。だから私もね、だからカスタマーハラスメントじゃなくて、モラルハラスメントってどういうことなの、まあ、うちはお店ですからカスタマーハラスメントありますよ。あるよ。もうそれはもうあんたね、カスタマーハラスメントでしょって言いたくなるお客様いるけど、むしろ、まあ、モラルハラスメントの方が気になるかな。例えばこんな風に言われて非常になんか傷つきましたっておかしいけれども、なんかちょっとなんか胃の具合が悪くなりましたとかね、気にしすぎて、そっちの方がむしろモラルハラスメントじゃないかなと思うんですけれどもですね、それを言った方って本当にね気づいてないんだよ。言われた方はね、一生ね傷ついてんのよ。本当そんなもんなのよ。だからね、本当に皆さん人に、話をするとき、ものを言うときにはどういうふうに言えばいいかっていうのもすごく考えて言いましょうね。私なんかね、考えすぎてね、本人に全くね届いてないときもあり まああったな。周りのことをやことを言って柔らかく柔らかく言おうと思うとね、肝心なね言わなきゃいけないところに行かないのよ。そうすると想像力のないね、人はね何を言われてるのかわからないってよね。それも困ったなと思ったんだけどさ、うん、そうですか、まあ、気をつけてくださいね。まあ、でもそれちょっと軽くモラルハラスメントですよって言っても大丈夫よ。さてラジオネーム熊谷のゆくまちゃん、れいこさんこんばんは。この番組でも時々流れるさだまさしさんのかかしですが、聞いていると身につまされます。金頼むと頼る両親はすでになく、まあ、頼んだことありませんが、たった一人の肉親である兄とはうまくいかなくなってしまいました。兄弟とはそういうものらしいですけど、今孤独を抱えて生きています。人は一人で生まれて一人で死んでいくと言いますから、仕方のないことなのでしょうねっていう、なんか寂しい感じのメールでございますけれども、まあね、兄弟といえども血がつながっているといえども、でもね他人になることは普通にあることですよ、おそらく。それは兄弟って他人の始まりってよく言わない？それ悲しいことよ、悲しいことだけど多分そうだと思う。だから逆に言うとですね、他人でも兄弟以上に仲のいい人たちっていっぱいいるじゃない、うん、他人なのになんか身内みたいっていう人いっぱいいるじゃない。なんかそっちをむしろ大事にした方がいいのかもしれないね。だから血がつながってるからとか、もう今そういうことはもうないね。あ、だからそれを大事にする人ももちろん中にいますよ。もう血がつながってるんだから仲良くしよう。いや私もそれはそう思うよ。うちは別に仲悪くないけれども、それはやっぱり兄弟ね、縁があって兄弟に生まれてきたんだから、まあ、仲良く、ね、行きたいなと思うけれども、いやいやそんな人ばっかりじゃないもの、うん、いやもう全然兄弟縁切りましたっていう人だっていっぱいいるし、兄弟いっぱいいるんだけど、もうね上の、うん、もう6人ぐらい兄弟いるんだけど、上の3人とはもう今全然もう連絡もしてないっていう人を知ってるしね。だからそうか、やっぱり人それぞれいろんなことがあるんだなと思うから、いやそれおかしいよと私が言うのも変だし、まあ、それぞれにそれぞれの事情があって気の合わない、いくら血がつながっているといえども気が合わない兄弟、それから親ね、それから親戚いっぱいいるんだと思いますよ。ですからね、人は一人で生まれて一人で死んでいくんだけれども、でもそれでも誰か頼る人とかさ、ね、なんかあった時にこういう人に電話したら来てくれるかもしれないとかさ、そういう人がいるとちょっと心強いよね。はい、まあだから私なんかもね、ちょっと具合悪くなったらうちの店長とかに電話して申し訳ないけどなんか飲み物買ってきてとか言いますけれどもね、そんな人がいるだけでもありがたいですね。あんまりね自分が具合悪くなったことはあんまりみんなには言わないんだけどね、たまたま連絡があって要するに既読はつくけど返事がないって言うと相手が心配するのよね、うん、それはあるなと思うんですけれども、さて、今週はですね、ラジオネーム熊谷のゆきまちゃん、あなたには栃木放送の特製の鉛筆をお送りいたします。ちょっとお待ちくださいね、というわけで以上、何でも結構ですからね、以上言うて今回のコーナーでした。お待たせいたしました、ごじゃぺ川柳の時間です。よろしくお願いいたします。というわけで3月のお題がもう、あ、そうか、今週まで、じゃあまたね、切って噂になっております。4月は挨拶、車、ヘトヘトになっておりますので、どんどん送りください。よろしくお願いいたします。まずはこの方、ひまなつりさんからいただいておりますお題は、じゃあまたねです。はい、はい、いらっしゃい。じゃあまたね、明日も会えると思ってた。子供の頃は明日学校でという感じで当たり前の挨拶でしたけど、今は当たり前ではなくなりましたよって書いてある。本当そうだよね。じゃあまたねって本当、じゃあまたねって最近もう私たち大人になったらじゃあまたねって言わないな。うん、それではどこお元気でみたいな、そんな感じなのかな。元気でねとか、じゃあまたね、明日もねっていうのが確かになくなったね。それはわかるわかる、うん、さて、 もうお人あとお二方ですね。ラジオネームカーズ桜さんからいただいております。お題は切手ですね。はい、いらっしゃい。決死印押してもらうの楽しみだ。行く先々で郵便局の窓口で切手の端に風景印日付入り、そこそこの風景をゴムに彫ってあり一時期ハマってました。レコさん知ってましたか？私もらったことあるかも。あのゴム印のやつが意外と大きいんだよね。それでなんかでもまあ、うちの住所だから読めなくてもいいんだけど、ほぼほぼ読めないぐらい大きなゴム印だって、もらった気がするな。そうですね、行く先々でね。でもこれってね、はがきで書いてそこで出すっていうことがね、本当しなくなったね。私は白鳥座の時からずっとね、白鳥座の時は現地の郵便局にここに来ましたよっていう、貯金をしてましたね。2000円ぐらいだったかな。2000円ずつ行った先で貯金するんですよ。そしたら何々郵便局っていうのがこうハンコを押してくれるんですよ。今どうだかわからないですけど、それが欲しくてもらってましたですね。だから、郵便局必ず、郵便局って全国どんな田舎でもあるのよ。郵便局銀行はないんだけど、郵便局はどんな田舎でも、ね、あるのよ。なんとか支局とかいうのがね。だから郵便局で何かできないからここまで来たよっていうなんか印が欲しいなと思って、1回に1000円か2000円ぐらいの本当にそれだけ貯金してね、はい、してました。だからあれもあの貯金郵便貯金のノート、あれ多分貯金通帳今もあると思うけど探してみようかなと思いますね。そうですか。いや切手の端にね風景印ということは先でお送りできるわけね。それもいいね。でもそこで書かなきゃいけないってことだもんな。郵便局に行って、そうか、はがきを買って書いて郵便局に持っていくってことね。最近そこの、その観光地だったりその場所の絵はがきが、その場所でいろいろ売ってるからそれを買って送ってもいいけれどもね。そうか、このゴム印って今もあるんだろうか。河津桜さん、いかがでしょう。もしよかったらそのゴム印でこの番組に送っていただけませんでしょうか。どんなゴム印になってるのかなとちょっと興味津々。ね、郵便局の窓口って私はもう仕事でしかね、切手しか買いに行かないから。そうか、そういうこともできるのね、郵便局ね。最近だから人のいない郵便局はお昼のね12時からね1時まで1時間昼休みで閉まっちゃうんですよ。だから大きなね郵便局は閉まらないんだけど、ちょっとね人の少ないところでは閉まっちゃうので、だからそれもねちょっとネックになってるのかもわからないなって最近思っております。さ、そしてこの方、宇都宮市のリボンちゃんからいただいております。お題は噂です。はい、いらっしゃい。噂なのフェイクなのとにかく何でも怪しいね。噂なのフェイクなのとにかく何でも怪しいね。 SNS が発達して嘘や噂が横行、それに振り回される人々もいることがなんだかやるせないですよね、という。いや、だからあれですよ、 YouTube の動画とかを見てそれが実際本当のことなんだと思って思う人もいっぱいいるし、 TikTok もそうですけれども、最近本当にさ AI が発達して、この画像でこの人そんなこと言ってないんだけどそんなことを言わせてる画像とかもあるんだよね。だからもう何が本当だか何が嘘だかわからない時代になってきたから、何を信じるかっていうことの、原点は何なのかなっていうことですよね。だから私なんかもいろんなねメールニュースとかいろんなニュースがどんどん入ってくるじゃない。で大体もう一番遅いのはテレビですね。テレビのニュースが一番遅いんだけど、もうその SNS のニュースが一番早いんだけれど、ほぼほぼどっかから持ってきたニュースをそのまんまコピペしてなんか出してるニュースが多いんじゃないかなと思ったりしますね。あと自分が気に入ってることを 調べるとそれに関して山ほどスマホに出てくるから、あんたこれ好きなのねっていうの出てくるから、だからそれはもう AI がもうちゃんと予想して出してくるのよってどっかで思わなきゃいけないんだろうなって。なんか悲しいよね、自分で選んでるんだけど選ばされてるんだよね機械に。いやもう本当なんかさ、どうなんだろうってすごく思うよ、うん、でその機械にさ、なんかね、深夜までずっと見てて、ね、眠れない人もいるだろうしさ、いやもうなんかおかしいよねと思いますけれども。さて今週の終始作品は、あ、ラジオネームカズザクラさん、ね、そう行き先々で郵便局の窓口で切手の端に不元とか日付入りを押してくれるっていうので、ぜひそれを今度お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。あなたには栃木放送の特製鉛筆をお送りいたしますね、どうかよろしくお願いします。4月からは挨拶車ヘトヘトの、タイトルでお願いいたしますね。それでは、あなたのお便りお待ちしております、よろしくお願いいたします。さて先ほどのカズザクラさんのリクエスト曲です。さだまさしさん、命の理由。
私が生まれてきたわけは父と母とに出会う、私が生まれてきたわけは兄弟たちに出会うため。私が生まれてきたわけは友達みんなに出会う。私が生まれてきたわけは愛しいあなたに出会うため。春くれば花おのずから咲くよ、秋くれば葉はおのずから散るよ、幸せになるために誰もが生まれてきたんだよ。悲しみの花の後から喜びの実が実るよ。私が生まれてきたわけはどこかの誰かを傷つけて、私が生まれてきたわけはどこかの誰かに傷ついて、私が生まれてきたわけはどこかの誰かに救われて、私が生まれてきたわけはどこかの誰かを救うため。夜が来て闇をのずから染みるよ、朝が来て光をのずから照らすよ。幸せになるために誰もが生きているんだよ。私が生まれてきたわけは 私が生まれてきたわけは愛しいあなたを守るため
。ラジオネームカーズ桜さんのリクエスト曲、さだまさしさん命の理由という曲を聴いていただきました。でも桜もね、もうなんだろう、本当にもう咲くとパッと咲くよね。なんか大分行きの時には全然咲いてなかったのに、次の日帰る時にはすごい咲いてましたから、いやもうそんなに変わるんだなと思いますよね。だから本当なんだろうね、桜これからあと1週間ぐらいはね、もう咲いてくれるのかな。あの九州の方はですよ、関東の方はねもうちょっと後かも分かりませんけれどもですね、どうか皆さん、この時期ねちょっと気持ちが揺らぐ時がありますので、お気をつけになってくださいね。さてあなたからのお便りの宛先、郵便番号 320-8601 栃木放送さだれいこの一人じゃないよ言うて今回のコーナー、ごじゃっぺ川柳のコーナー、来週から4月だからね。4月のお題は挨拶、車、ヘトヘトでございますので、これをね選んで、575になんとなく書いてください。そしてメールはreiko@crt-radio.co.jp、 ファクシミリは028-643-3311になっております。もうとにかくあなたの頼りが頼りでございます。何でもねリクエストも何でも結構ですので、お待ちしておりますよ。それではまた来週お元気で。さだれいこでした。